QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今回の参議院選挙の投票率は 58.51% で、前回より6ポイント以上高かったものの、依然 60% を下回っています。一方、スウェーデンでの投票率は常に 80% から 90% で、国民の政治への関心の高さが伺えます。選挙期間中、スウェーデンでは街頭演説や選挙カーのような運動は行わせず、代わりに各政党が選挙小屋と呼ばれるブースを設置します。選挙小屋は組み立て式の簡易な小屋で、駅前や公園、商業施設など人通りの多い公共エリアに設けられます。で、政党の職員や現職の政治家が常駐し、公約のパンフレットの配布に加え、コーヒーやお茶を振る舞いながら市民が気軽に立ち寄り、質問や意見交換ができる場となっています。また複数の政党の小屋が並ぶ場所もあり、市民は各政党の政策を比較検討ができます。政治の場が市民に開かれ、政策が身近にあるスウェーデンの投票率が高いのも納得ですね、ということでいただきました。木原さん、どうですか、これこういうものがあったら行きますか。
そうですね、でもやっぱ日本もなんかそういうのをね、やった方が、
田舎だとね、その候補者の選挙事務所があるじゃないですか。
はい、
でそこにこう集まるやつがいましてね、今はもちろんできませんけど、昔は弁当が配られましてね、で弁当 の、 裏側にお札が貼り付けてあったりするんですよ。現物見たことありますけどね。公然と選挙違反が、買収が行われてたわけですよ。だからそれの、まあそういうものがあったので、日本ではなかなかこういう動きにはなりにくいのかなって気もしないでもないんですけど、私は思うんですけど、例えばその駅前だとかに各候補者のブースっていうのを作るっていうのは僕はありだと思いますね。で、その、あと、なんですか、投票所の近くとか投票所だとかに、その、選挙ポスターを貼る掲示板がありますけど、あれもなんかもうちょっと工夫のしようないのかなとか思ったりすることがあるし、まあいろいろと工夫のしようがあると思いますけど、まあともかく投票率上げたいっていうことであれば、まあ投票をしたら何らかの特典が、そのインセンティブがあるということにしない限りは日本人はなかなか動かないと思うんですよね。例えば、投票に行きますと、必ず、宝くじをもらえると。
いいですね。
だから
こう、夢がもらえるって。
第何回参議院議員選挙ドリーム宝くじとかっていうのがあってですよ。
いいですね。
で、これとにかくこれはもう市販されないわけです。チャンスセンターに行っても買えないんですよ。これ投票しないともらえないと。で、一人一枚だから、その宝くじって一人で 何十枚何百枚って買うやついるじゃないですか。ね。で、そういうのじゃなくて、本当に一人一個だから、まあ、確率がだいぶ読みやすくなってくるっていうのがあって、それで、まあ、もちろんその、一等賞は、まあ、とりあえず1億円にしておきましょうか。1億円もらえるわけですよ。で、これが、人口比率に、比例して、各都道府県で、まあ、そうですね、10万人に、一人は1億円が当たるぐらいな感じで、どうですかね。
もっと金額を低くして本数を多くした方が嬉しいです。
じゃあ、とりあえず、投票に行くと、必ず、100円はもらえると。
いや、それもちょっと、
それダメ。
地味やな。
いやいや、100円はもらえるけど、だから、スカが100円ってことよ。スカが。で、一等はもう1億円ですよ。で、その後、1000万とか100万とか10万とか1万というやつが、まあ、特に1万なんかかなりの数が出ると。これは
それか罰金制でもいいと思いません？
行かなかったら金取る。
お金を払わない。
それまたあれですよ、でもそれをどうやって徴収するんだって話になってきますからねこれまたシステム上すっげえめんどくさいし、またなんかいろんなそこで利権がまたうごめくような気がするんですけど、俺は宝くじの方が簡単でいいような気がするんだけどなもう現行のシステムを使えばいいわけだから、もうでだからそうだよ、例えば国があんだけマイナンバーと紐付けをしたがってるわけだから、これデジタル庁かなんかがその肝入りになってですよ、でともかく投票に行く人はマイナンバーと紐付けをしておいてくれないと宝くじはもらえませんと、で宝くじとじゃあマイナンバーと紐付けさえしと、マイナンバーもらっといて紐付けさえしといてくれれば投票に行くともう自動的にこれでそのくじを1枚もらったのと同じことになると、で、抽選が行われて、っていう、まあでもそれをするとまたブラックボックスで本当に当たってるのかどうかとかっていうやつが出てくるような、だからやっぱ単純に普通に宝くじを発行した方がいいような気がするな、なんかで、で余ったくじは全部もう廃棄という、ちゃんとそれが管理すると、でないと余ってから俺たちで山分けだぜとかってそういうやつが絶対出てくるんで、そういうのが出ないようにちゃんと管理は厳密にするか、まあどうなんですか、まあいろんな方法はあると思いますけど、とにかくそういうインセンティブを与えるっていうことがやっぱり一つの手かなというふうに思いますけどね。で、今も投票に行きましたっていうその、紙をもらって、でそれを持っていくと何らかの割引が得られるなんていう、そういうそういうのをやってるお店とか、まあまあごく一部あるわけですけど、なかなかそこまでな、どれほどのその皆さんそういうような制度をシステムを使って、いらっしゃるのか、私まだちょっとそういうの恩恵に預かったことはないですけど、一回ぐらいやってみたいなと思います。この間、先週その投票した時は投票証明書っていうんですかね、あれどこでもらえるんだろうとか思ったけど、結局もらわずにそのまま出てきましたけど、あれなんか普通に行ったら自動的にくれるようなシステムした方がいいんじゃないかって気がするんだけど、何なんだろうなとか思って、で見てましたけどね。木田さんあれですか、この間の選挙は不在者投票っていうか期日前投票じゃなくて当日行ったんですか。
はい、当日行きました。
それであれですか、なんか入り口で何人か殴ってい
えいえいえ
投票券をゲットして10枚ぐらい投票したっていう伺ってますけど
いえいえいえ、
ちなみに
普通に、はい、滞りなく納め、
あれこの間ネット上でね、なんでねユポっていう紙を使ってるのかっていうんで揉めてる人たちがいてね、で投票用紙の紙って独特じゃないですか。
はい、
あれ紙じゃないんですよね、あれプラスチックなんですよ。
うん、
でまあ鉛筆で書くとあれ取れるんですよね簡単に。だから偽造ができんじゃねえかっていう話があって、もちろん偽造をやったらこれも大変な罪なんですけど、だから中にはそれをこう嫌って自ら油性フェルトペンを持って投票に行く方も、まあ、何人かいらっしゃるようですけど、あれをあの紙を選んだ理由っていうのは、最大の理由は何かというと、投票するときに二つ折りにするじゃない、投票用紙を。
はい、
あなたは何、そのまま入れる？
いや、折りましたよ。でもそんな折り目なかったですよ。
いや、折り目がないっていうか、まあ二つに折ってこう投函するじゃないですか。
はいはい。
それ、ね、中で開いちゃうんですよ、あれ。自動的に。
開きやすいってことか。
そうそう。昔紙使ってた時は、それをいちいち開票するときに開かなきゃいけなかったんですよ。
はいはい。
その手間がめんどくさいっつんで、で、ユポを使うと、一旦折ったやつも、その投票箱の中で勝手に元に戻っちゃうんですよ。なので集計がしやすいっていうのがあって選ばれたっていうになってます。ただそこに本当かな、なんか陰謀があるんじゃないかなという人はもう常に出てくるわけでで、まあその鉛筆で書くと消しやすいとかね、なんで未だに鉛筆なんだとかっていろいろこう、まあいろんな疑問があって、まあ まあ確かにもっといい方法はいっぱいあって、ボタンでなんかこう電磁的にそれを済ませるとかっていうことだってできるだろうにとか思うんだけど、そういうのはまあ一切日本の場合はやらないという、まあ旧態依然とした、どちらかというと日本の場合は選挙の段階でふるいにかけたいっていうか、そのね、その誰でも簡単に立候補させないぞっていうね、その供託金制度の問題であるとかいろんなものがあって、そのまあ敷居の高さというものをね、作ってるわけですけど、でもあの投票所でその中にいる人たちがいるじゃないですか、その券を配ったりとかいろいろしてる人たち、はい、あれもね、その地元のね町会の人たちとかがね借り出されるんですよ、で朝からね、だからもうもうその 1日14、15時間いるとかなんとかって言ってたな、半日じゃ効かないって言ってたよ。で別になんか給料が出るわけでもなく、本当に
あれ給料出ないんでしたっけ、
一部のバイトは出てくると思うけど、あの地元のあの町会の人とかはただ借り出されてるだけだよ。あれ弁当が出るだけじゃなかったかな、まあその自治体によって違うかもしれないけど、私の知ってる範囲ではそうですね、
ええ、お金が出るところもありますからね。
まあまあ、あの金出さないと人集まんないっていうのもあるからね、ええ、でそれがそのどこから出てるかっていうのもあるじゃん、その市役所とか町役場から出てるのか、それともその町会が出してるのか、いろいろですよ、うん、ええ、だから結構選挙って大変だなとか思うけど、もっといいシステムがないかねとかって思うけどね、もういいかね、だからそうデジタル庁ってのは何をやっとんだと思うけどね、こういうことからその変えていくっていうのが一番大事なんじゃないの、選挙をもうちょっとやりやすくするとか、集計も一発デジタルだったら一発じゃんね、本当に。
なんかそこもありそうですね、裏が。
いやだからその既得権でしょ、だからもうああいったところで、その例えばポスター利権とか、あるいは掲示板利権とか、いろんなもんがあって、その利権の中で縛られたこの日本っていう、もう本当にそういうのをぶっ壊すって言って出てくるけども、なかなか壊せないんだよね、これもね、ということでございまして、まあ皆さんはどこに投票なさったでしょうか、まあうちの番組のリスナーでピンクの党に投票した人はごくごく少数だと思いますけども各野党が、議席を伸ばす中、一人逆風にあえいでいた党がございまして、まあね一議席増というところで、止まってしまっているという、でさらにまだ逆風がずっと続いているということで、今後この逆風は次なる衆議院議員選挙にどういうふうな形でその影響を及ぼしていくのだろうかと、まあここら辺も含めまして、まあ IBB ジャーナルだとかそこら辺でもお送りしておりますんで、合わせて、ご覧いただければと思っております。ということで一旦 CM 行きまして、この後はお知らせ、などをお伝えしてまいります。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非営魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか、えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。 選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。